さて、今日あなたがシェアしてくれたこの資料、AI、特に大規模言語モデルがどう進化してきたかを分析したレポート。これめちゃくちゃ面白いですね。
ありがとうございます。
今やもう当たり前のように使ってる GPT みたいな AI が、もともとは単なる翻訳ツールから始まったっていうのがまず驚きで、
はい、
どうしてその翻訳しかできなかったものが、人間みたいに自然な文章を生成したり対話したりできるようになったのか。
うん、
その裏にはアーキテクチャ、つまり AI の設計図がこう劇的に変化してきた歴史があるんですよね。
まさに。
というわけで今回はこのレポートをガイドにしてですね、初期の翻訳モデルから AI の歴史を塗り替えたトランスフォーマー、そして今の LLM まで技術がどんな道をたどってきたのかを一緒に探っていきましょう。
うん、
まさに特化から普遍への壮大な物語です。
そしてその進化の鍵っていうのは、突き詰めると2つの大きな課題をどう乗り越えるかという点に集約されるんですよ。
ほう、2つの課題。
はい。どうやって計算を並列化して速くするか、そしてどうやって長い文章の文脈をしっかり捉えるか。技術者たちがこの2つの難問にどう挑んできたのか、その試行錯誤の歴史に注目すると、今の LLM の本質がこうくっきりと見えてくるんです。
なるほど。速さと深さですか。じゃあまずはその原点から見ていきましょうか。話の始まりは2010年代の初頭、ニューラル機械翻訳 NMT ですね。
はい。
当時は RNN、 特に LSTM っていうモデルを使ったエンコーダーデコーダーモデルが主流だったんですよね。
Seek to Seek、 Sequence to Sequence とも呼ばれますね。仕組みはこうです。まずエンコーダーと呼ばれる部分が原文、例えば日本語の文章を単語ごとに読み込んでいくんです。
一つずつ順番にですね。
そう、順番に。そして読み終わった時点で文章全体の意味をですね、コンテキストベクトルというたった一つの情報の塊にギュッと圧縮するんです。
ほう。
イメージとしては、まあ長い映画を見た感想を一言で要約してって言われるようなものですね。
一言で。いや、それはかなり無理がありそうですね。
まさにそこが問題でした。レポートが指摘する情報ボトルネックです。
ああ、なるほど。
どんなに長い文章でも、どんなに複雑な情報が入っていても、最終的には固定上のベクトル、つまり一つの数字の列に押し込めないといけない。当然文章が長くなればなるほど、最初の方の情報はどんどん失われていって、翻訳の精度がガクッと落ちてしまったんです。
うわ。
当時の研究者はみんな頭を抱えていましたよ。
そこで最初のブレイクスルーが起きるわけですね。アテンション、注意機構の登場。
その通りです。これはデコーダー、つまり翻訳文を生成する側が、単語を一つ出力するたびに原文のどの部分に注目すればいいかをこう動的に見に行く仕組みです。
なるほど。
さっきの映画の例で言えば、感想を語りながら、あのシーンが重要だったなとか、このセリフが鍵だったなみたいに、元の映像をその都度参照しに行くイメージですね。
ああ、わかりやすい。カンペを毎回見に行けるようになったみたいな感じですかね。
まさしく。これでボトルネック問題は劇的に改善されました。
でもまだ課題が残っていたと。
致命的な課題が、根本の構造が RNN である限り、計算が蓄積的、つまり単語を一つずつ順番にしか処理できなかったんです。
あー、なるほど。
これだとせっかくの GPU が持つ並列計算のパワーが全然活かせないんですよ。一個ずつしか処理できないから、とにかく時間がかかる。
はいはいはい。
大規模なデータで学習させるなんて、もう夢のまた夢だったんですよね。
その夢を現実にしたのが2017年のあの有名な論文ですね。アテンションイズオールユーニーよ、日本語に訳すと、アテンションこそがすべて。このタイトル、かなり挑発的というか自信満々ですよね。
本当に当時の研究者コミュニティに衝撃が走りました。この論文が提唱したのがトランスフォーマーです。
はい。
発想が本当に大胆で、これまで必須だと思われていた RNN、 もう全部捨てちゃおうぜと。
すごい発想の転換。
そしてモデル全体をアテンション機構だけで作ってしまったんです。
順番に処理する部分をなくしたことで何が変わったんですか？
すべてです。文章のすべての単語を一気にまとめて処理できるようになった。つまり計算の完全な並列化が可能になったんです。
おお。
これで GPU の性能を限界まで引き出せるようになって、学習速度が文字通り桁違いに向上しました。 AI の歴史におけるまさにゲームチェンジャーでしたね。
ただこの時点でのトランスフォーマーっていうのは、あくまで翻訳モデルの完成形として作られていたんですよね。
おっしゃる通りです。エンコーダーが原文を理解して、デコーダーが訳文を生成する。その橋渡しをしていたのが、クロスアテンションという仕組みで、デコーダーが訳文を作る際に、エンコーダーが作った原文の情報に、こう注意を向ける。
はい。
まさに翻訳のために最適化された美しいアーキテクチャでした。
でもちょっと待ってください。順番に処理する RNN をなくしたってことは、単語の順番、語順の情報が失われちゃうじゃないですか。猫が魚を食べたと、魚が猫を食べたじゃ大違いです。それはどう解決したんですか？
いい質問ですね。そこがまた独創的で、ポジショナルエンコーディングという技術を使ったんです。
ポジショナルエンコーディング。
ええ。これは、サイン波とコサイン波という周期的な波形を使って、それぞれの単語の位置情報をあらかじめ単語のベクトルに足し算してしまうんです。
へえ。
これでモデルは語順を理解できる。さらにマルチヘッドアテンションも画期的でしたね。
マルチヘッドアテンション。
はい。これは文法的なつながりとか、意味的なつながりとか、複数の異なる視点から文章の関係性を同時に、しかも並列で捉える仕組みです。
なるほど。
まるで一人の専門家じゃなくて、文法学者と意味論学者のチームで一斉に文章を分析するような、そんなイメージですね。
トランスフォーマーが翻訳モデルの完成形だと思われていたのに、話はそこで終わらないと。
ええ。
ここからが面白いところで、この一つの技術がまるで違う二つの生き物に進化していくわけですね。
ええ、歴史の分岐点です。トランスフォーマーという強力なエンジンを手に入れた研究者たちが、それを2つの異なる方向に特化させ始めたんです。
まずは Google が2018年に発表した BART。これはトランスフォーマーのエンコーダー部分、つまり文章を読み込んで理解するパーツだけを取り出したモデルですよね。
そうです。理解に全振りしたモデルですね。BART の凄さは、レポートも強調している双方向性にあります。
双方向性。
それまでのモデルは本を読むように、文章を左から右へ一方方向にしか理解できなかった。でもBARTはエンコーダーの特性を生かして文章全体を一度に見渡し、ある単語の意味を理解するためにその前後両方の文脈を同時に考慮できるんです。
当たり前のようですけど、それまですごい難しかったんですよね。
非常に。これを実現するために学習方法も工夫しました。穴埋め問題、専門用語で言うとマスクドランゲージモデリング、MLM ですね。
はい。
文章のいくつかの単語をランダムに隠して、この隠された単語は何でしょうと周りの文脈から予測させる。これを大量に解かせることで、BART は文脈を読む能力を飛躍的に高めました。
なるほど。
この技術のおかげで Google 検索の精度が劇的に上がったのは有名な話です。
Google が理解を極めている前にもう一方の道を進んだのが OpenAI だったと。
その通りです。 OpenAI はトランスフォーマーのもう半分のパーツ、デコーダーに注目しました。文章を生成する部分ですね。
GPT の始まりですね。
ええ、彼らがデコーダーにやらせたタスクはBARTとは対照的にものすごくシンプルでした。
次に来る単語を予測する。
ええ、ただひたすらそれだけです。今日の天気はと来たら晴れと予測する。これを自己回帰的に、つまり自分の予測を次の入力に使いながら延々と繰り返すことで自然な文章を生成できると考えたわけです。
ああ、なるほど。
もともと翻訳のために一体だったエンコーダーとデコーダーがここで完全に分離した。BARTは半分を使って文脈理解の王となり、GPT はもう半分で文章生成の可能性を追求し始めた。AI の歴史におけるまさに運命の分かれ道でしたね。
そして現代につながってくるわけですが、今の主要な LLM、GPT-4 にしても、ラマにしても、ほとんどがデコーダー専用、つまり GPT の系譜ですよね。
ええ。そうです。
当時は翻訳で実績のあったエンコーダーデコーダー型とか、理解に強かったBART型が主流にならなかったのはなぜなんでしょう？
はい、
単純に GPT 型がシンプルだったからというだけなんですか？
シンプルさは間違いなく大きな要因でした。レポートが整理している通り、まずBARTのようなエンコーダー専用型は穴埋めは得意でも一から長い文章をスラスラ書くのは苦手。
ふむふむ。
一方 T5 のようなエンコーダーデコーダー型は翻訳や要約には強いんですが、構造が2つある分複雑で大規模化しにくかった。
なるほど。
それに比べてデコーダー専用型は構造が驚くほどシンプルで、巨大なデータでひたすら学習させるのに、まあ、非常に都合が良かったんです。
都合が良かった。
ええ。そしてその流れを決定的にしたのがスケーリング速の発見です。
スケーリング速。
はい。
これはデコーダー専用モデルに限ってモデルのサイズ、学習に使うデータ量、そして計算量を増やしていくと性能が予測可能な形できれいに右肩上がりに向上していくという法則です。
へえ、まるで知性のためのムーアの法則が見つかったようなものでした。
それはすごい発見ですね。じゃあもうでかくすれば賢くなるって分かっちゃったわけですか？
まさに。そしてモデルを巨大化させていくと誰も予想していなかった驚くべき現象が起きました。レポートにある創発的能力です。
創発的ですか？
ただ次の単語を予測しろとしか教えていないのに、モデルが巨大になるにつれて翻訳、要約、プログラミング、さらには簡単な推論まで、教えられていないはずの能力がまるで魔法のように現れ始めたんです。
それはどういうことですか？
かつて翻訳専用モデルが担っていた役割は、巨大なデコーダーが次単語予測という一つのタスクを極めすぎた結果、その副産物としてこなせるようになってしまったということです。
副産物？
ええ。例えば、Translate this English sentence to Japanese. The cat sat on the mat. という文章の次に、最も自然に来る単語の連続は何か？
ああ。
それは、猫がマットの上に座ったですよね。
確かに。
もはや翻訳は、エンコードしてデコードするという特別なプロセスではなく、巨大な知識空間における文脈の自然な継続の一つに過ぎなくなったんです。
はあ、なるほど。翻訳の概念そのものが変わってしまったと。面白いな。じゃあ今の LLM の基本設計はその GPT 型のデコーダーのままなんですね。でもさすがに中身はかなりアップデートされてるんですよね。
もちろんです。基本設計はトランスフォーマーデコーダーですが、エンジンは F1 カー並みにチューンアップされていますよ。
ほうほう。
例えばさっき話に出た位置情報。初期のポジショナルエンコーディングは、事前に想定した長さ以上の文章を扱うのが苦手だったんですが、今はロープ。ロープという相対的な位置関係を捉える技術が主流です。
ロープ。
これはパタイ定規じゃなくて、伸び縮みする柔軟なメジャーみたいなもので、今や数百万トークンという本一冊分を丸ごと扱えるような広大な文脈に対応できるようになっています。
アテンション自体も進化しているんですよね。
ええ。標準のアテンションは文章が長くなると計算量が爆発的に増えるという弱点がありました。そこでラマなどで採用されているのが GQA、グループとクエリアテンションという計算効率とセーブのバランスを取った方式です。
GQA。
さらに最新のディープシーク V2 というモデルでは、MLA、マルチヘッドレーテントアテンションという、情報を一度ギュッと圧縮してから注意を向けることで、効率を極限まで高める技術も登場しています。
そしてもう一つ、最近よく聞くのが混合エキスパート、MOE ですね。これはどういう仕組みなんですか？
これはアーキテクチャの考え方を大きく変える非常に面白いアプローチです。
はい。
巨大なモデルのすべての神経回路、つまりパラメーターを毎回フル稼働させるんじゃなくて、モデルの中に複数の専門家、エキスパートを用意しておくんです。
専門家。
ええ。そして入力された文章に応じて、司令塔がこの問題は数学担当とプログラミング担当のエキスパートで対応しようみたいに、最適な専門家チームだけを呼び出して処理させる仕組みです。
会社みたいですね。全社員を毎回会議に呼ぶんじゃなくて、案件ごとに担当者だけ集めるみたいな。
まさにその通りです。この利点はモデル全体のパラメーターソースは数兆ととてつもなく巨大にできる一方で、1回あたりの計算コストは比較的小さなモデルと同じくらいに抑えられる点です。
なるほど、効率的だ。
いやー、こうして見てくると本当に壮大な旅路ですね。
へー、翻訳という一つの特化したタスクを解くためのアーキテクチャーが、トランスフォーマーという革命を経て、バートによる深い理解、そして GPT が示したスケーリングによる普遍性という二つの道に分かれ、最終的に今日の LLM という一つの大きな知能基盤にたどり着いた。
ええ、本質的な変化はやはり翻訳の捉え方そのものですね。今の LLM にとって日本語の文章の続きとして、ごく自然に英語の文章を生成することは、日本語の文章の続きとして日本語の文章を生成することと根本的には何も変わらないんです。
まさに言語の壁を越えている感覚ですね。
そう思います。トランスフォーマーの設計思想はこれからも AI の革新であり続けるでしょう。そして今日見てきたローピア、モイ、MLA といった効率化技術は、その思想をより巨大なスケールで、より少ないコストで実現するための、いわば進化の最前線です。
いやー、本当に勉強になりました。ありがとうございます。
最後にあなたに一つ思考の種をまいて終わりたいと思います。
お、何でしょう。
これまで見てきたようにモデルのスケールアップは私たちが予測しなかった創発的な能力を生み出してきました。
はい。
ではこの効率化された新しいアーキテクチャで現在の数倍数十倍のスケールのモデルが実現された時、私たちはまだ誰も想像すらしていない一体どのような新しい能力を目の当たりにすることになるんでしょうか。